自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは。自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは。進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今回も三栗さんの奥様、サイさんにお越しいただいております。サイさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。また手を振る。
また、画面上で手を振る。お願いいたします。
お願いします。
さて、サエさんが書かれているブログを拝見していますとですね、いろんなものを作っていらっしゃるなという印象なんですけれどもなんと3年越しにヘチマタワシを作ることに成功したということで。
はい、そうなんです。3年越しにようやっと、なんか1年目はちゃんとヘチマの実がならず、2年目もそうヘチマの実がなったんだけど、収穫大きくなるまでに至らず、3年目はせっかくなったのに乾燥させようと思って失敗して、 4年目かもしれません。
あ、4年目
かもしれません、もしかしたら。
だいぶ時間かかりましたけど、もうついに成功ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
パチパチパチパチパチ、
もう目に入れても痛くないヘチマです。
本当ですか？それほどの可愛さ、ヘチマタワシ。あのヘチマタワシって私実はちょっと聞きなじみがなかったんですね。ヘチマタオルは聞いたことあったんですけど、こう体を洗う用のヘチマタオルって、まあ、聞いたこともある方がいらっしゃるかなとは思うんですけど、ヘチマタワシっていうのは、サエさんはもともとその購入して使われてたんですか？
あ、違くて、あの、子供の頃にね、体を洗うヘチマタワシが、なんかうちに一時期あったことがあって、そうなんです。そのままヘチマの形の半分に切られたヘチマの形ので、こうやって体を洗うんですけども、一体なんて子供の頃は思いながら、何回か使って私は使わなかったんですけども、その頃からヘチマタワシは知っていた感じ。で、そう。で、タイに行って、タイの、人たちが、ヘチマタワシで食器を洗って、あと、七輪の灰を洗剤代わりにして、食器を洗ってたんです。
はい、はい。
そして、で、そう、ヘチマを知った感じかな。
そうなんですね。
え、
タイの時は、タイの時も、その、ヘチマがなってて、
そう。
それを乾燥させて、
そう、あのね、ヘチマ食べ物でもあるんです、あっち。
あ、はいはい。
ヘチマみたいにね、ヘチマを食べるので、で食べるのに残ってっていうか、なんかすごいつるが伸びて上の方まで、本当に木の高い上の方まで行っちゃったりして、こうかもう乾燥して、そのまま木のまま乾燥して、こうやって上にぶら下がってるので、それをボッコでつついて落として、
おお、
で皮を剥がして、なんか割ったり切ったりして、種を来年用に出して、残った繊維の部分をタワシにする感じ。
すごい、なんか
なんかね、タイのパーマカルチャーファームの場合、もうなってる時点で乾燥してたんですよね。
っていうことですよね、今のお話を聞くと。そうそう、
だから多分、まあ、僕らが行ったのは冬で、あっちの季節的には乾いた木の乾季だからなのかなと思うんですけど、
はい、
本当ね、取ったら、取って皮を剥いたらパリッパリパリパリっていう風に皮が剥けて、もうそのまま見た目スポンジが出てくる感じなんですよ。
で、そのまま使えるわけですね。あ、種を取って、で、使う。
あ、もったいないから。
なんか、いいですね。
そうなんです。そして使った後はそのままポイって、ポイってしとけば、ゴミにも見えないので。
はいはい。環境に全然悪くないですよね。自然のものだから自然に返すっていう。
戻してるだけだから、木でなって落ちてね、朽ちてったみたいな感じで。
わー、なんか素敵。
ね。
で、三栗家では、ヘチマを作って、で、それを、たわしに、 されてると。
あ、そうなんです、そうなんです。ハウスで、なんかこれまた何年も失敗して、で、うちって4ヶ月、雪に閉ざされちゃって、そんで、ちょっと標高高いので、土の気温が上がるのが遅いので、なかなか種を落とせなかったり、苗を植えられなかったりするので、
はい、
短い期間で育ってもらわないとならなくて。だからビニールハウスを使うんですけども、なんかその短い期間でなかなか成熟させるのが、うちの土の栄養が少ないのもあって、
はい、
できなくて、今年やっと晴れて3年、4年試行錯誤して、なってくれた感じ。
ああ、成功要因は何だったんですか？
成功要因何だったんでしょう？諦めない？
それも大事。
精神論。
あとは、やっぱりなんか実がちゃんと成熟しないと枯れていかないで腐っていくので、枯れていってほしいので、ちゃんと成熟するように育ててやることをなんだろう、毎年観察していく中で、小さいうちでも乾燥させれば大丈夫なのかなって思ってたら、
はい、
小さいうちって、中の繊維、ヘチマの実の繊維が未熟で、乾燥させ、腐っちゃうし、
はいはい、
今、後で話すんですけども、煮て作るんですけども、煮た時に溶けちゃうし、なので、繊維がちゃんと成長してからやらなきゃいけない、その塩梅もつかめるようになったからかな。育てるのがちょっと上手になったからかもしれないです。
あ、なるほど、なるほど。
収穫時期は大事っていうこと。
そうだね。
だから、できたっぽいって言ってすぐ取らずに、すぐ取ると繊維ができてないのが、だからもうちょっと、時間かけて置いておくと、たわしの繊維の部分ができる。っていうことですか、
ということですね。はい。
早く取りすぎない。
そうだと思います。
なるほど。
なるほど。
はい。その、ヘチマたわしの作り方を教えてください。
はい。育て方はきっとみんな試行錯誤しながら。やって、でね、なんかもうね、最初多分わかんない、どれぐらいが、なんかすごい大きくなるので、みたいに、北海道みたいに実を実らせている時期が短い場所は、もうなんか取ってみないとわかんない。で、きっと南の方の人だったら、あ、黄色くなって枯れてきたから大丈夫だなで取ればいいと思うんですけど、して、そこから干しとくなり、煮るなりで加工すればいいと思うんですけど、北海道とかそっちの寒い人はもうなんか自分でこう毎年毎年経験して、あ、ここぐらいだったら収穫して大丈夫かなって思うのを見るしかないんですけども、その塩梅を知って、で、ちゃんと熟したやつ、南の人、方の人であれば黄色くなってきたのを切って、で、一つは干しておく方法があるんです。
はい。
タイムにカラカラになるまで。でも、北海道はもうそれだけを、その時期にはお天道様がそんなに干す力がないので、去年は干して腐らしちゃったので、ストーブの上で干したんだけど全然間に合わなくて腐っちゃったので、今年はネットでいろいろ検索して煮るっていう方法が分かって、そう、なんかまだ青い実のままなんですけども、それを鍋に入る大きさに切って煮るんです。で、私はなんかこう、5センチぐらいの輪切りにして鍋に入りやすい、煮やすいと思って張り切って5センチぐらいにして煮ちゃったんですけども、
はい、
5センチぐらいにして煮ると、後で干すということを忘れずにっていう感じ。
あ、
すごいちっちゃくなりすぎちゃって。
あ、縮む。
そう、干すと縮んでるので、だから多分ヘチマのできれば半分ぐらい、にして切るのは、
はいはい、
それで切って、ほいで、皮も柔らかくなって中も溶け出すまでしっかり何分ぐらいだろう、10分、15分ぐらい、10分はボコボコさせたかな、15分ぐらいは沸騰させて煮て、
はい、
で、水の中に取ると皮が剥がせるので、で、皮剥がして、そんで、繊維の間に詰まってる果肉を、の中でぐしゅぐしゅって洗い落としてあげて、あと私は針に、糸通して、いくつかこう繋げて、ストーブの上に干して、引っ掛けておいて、乾かせば出来上がり。
おー、ありがとうございます。
だから繊維だけを残すにはどうするかっていうことで煮るって、煮て果肉をもう落とし切る。果肉も皮も全部落とし切るっていうことなのかなと思ったんですけど、そういうことでよろしいでしょうか。
それでいいと思います。で、私が 今年もやっぱり未熟の実、未熟な実を煮ちゃったので、いくつかはやっぱり溶けちゃって、溶けてもそれなりに食べるにはちょっと硬いよねっていう繊維が残るんですけども、でもそう、そのうちの半分ぐらい溶けちゃってるので、スポンジにはならない。
うん、
状態なので、まあ、そこはちゃんと熟したのを作ってやることが大事です。
じゃあ、暖かい地域の方はちょっと有利ですね。
そうだと思います、本当に。ね、たくさん作れるんじゃないのかな。ね、早い時期はもう食べる方にヘチマを使って、終盤戦になったらヘチマたわしと、あと、つるを切って、はい、ペットボトルにヘチマ水がたまるんですって。
へー。
そうで、ヘチマ水ってなんかお肌に樹液みたいに、白樺の樹液みたいにお肌にいいそうなので、よくなんか化粧水で使ってる方がいるそうなんですけども、うち冷蔵庫ないからちょっと保存しきれない、新鮮なまま保存しきれないので、ほとんどやらないんですけど。
確かにヘチマ水聞いたことありますね、うん、ありがとうございます。ちょっと気になった方作ってみてください
作ってみてください。
そのご自身で作ったヘチマたわしの使い心地はいかがでしょうか。
すごいよくって、はい、で私なんかあの化繊のスポンジ100均で売ってる化繊のスポンジがすごい使いやすい。落ちるのもいいし、汚れの落ちもいいし、水切れもいいし、すっごいいいんですけど、うん、でもなんかそれまた水の中にマイクロプラスチックが出るよっていう話をちょっこちょこ聞いていたので、はい、やっぱちょっとできれば避けたいかなと思っていて、
はいはい、
で朝を切ってスポンジ代わりにしてみたり、布でスポンジ代わりにしてみたりしたんですけども、ヘチマがピカイチで使いやすいです。
結構硬いんですか？
硬い、そう、最初硬いんだけど、水分含まれるといい感じに柔らかくなる感じ。で、そう、なんかちょっと風通しのいいところって、引っ掛けとく感じで干しておけば、全然腐らないよね。すごいなと思って。失敗してたんですけども、全然1ヶ月とか全然使えちゃうので、なんとっていうか、使い終わったらもうなんか庭にポイってするだけで、全然ゴミにもならない感じなので、なんかすごい気持ちがいいのが、一番、うん。
確かに、確かに。使いますよね。で、ちょっと柔らかくなって、干したらまた硬くなるんですか？
あ、干したら硬くなります。そういえば、一回しっかり干してやれば、ちょっと干しとけば、昼使ったら夜までには硬くなっている感じ？夕方までには。
へぇー。じゃあ、硬くなったり柔らかくなったりをこう繰り返しながら、1ヶ月ぐらい使える。
全然使える。うん。なので、それを私自分の石鹸使ったり、あとはなんか油物、うちな、なんだっけ、台所はお湯が使えないので、ストーブの上で沸かしたお湯を使ったりしてるんですけども、それでも油物、なんかルーのカレーとかはすごい油がすごくて大変なので、そんなにね、そういう暮らししてるうちにそんなに油を使わなくなってきたので。
あ、お料理に？うん。ってことですか？はいはいはい。
そうです。なので、食器洗うときに石鹸使うこともまあ、そんなにたくさんはない感じなんですけども、それに石鹸を使っ、手作りの石鹸を使えば油もしっかり落ちるし、ヘチマスポンジ様々で、
なんか、
一瞬話し取れるんですけども、はい、タイにいたときにね、私すごいこれ今でも感動するんですけども、タイで、竹でできた床と屋根と壁しかない家に住んでて、はい、自分たちで出させてもらって住んでたんですけども、あの家って、放置しておいて、朽ちて廃墟とかして朽ちても釘しか残らないんです。撤去費用とかいらないんです。その気持ちよさにめっちゃ感動したのをヘチマ倒しで味わえるみたいな。
あー、そっか。いいですね、いいですね。確かに。
ね、必要なくなるとそこに置いておけば自然に変えるっていうのは気持ちがいいんですよね、本当ね。
いや、本当ね。
その感じはね、タイのファーマカルチャーファームで味わったので、それをね、なるべく札幌でも、日本でも表現、そういう風にしたいなと、そういう暮らしができたらいいなとはずっと思ってるんですよね。で、まあ、小さいながらヘチマでそれをスポンジで味わえるので気持ちいいんですよね、本当にね。
三つくいさんはヘチマたわしの使い心地はいかがですか？
ね、普通のスポンジとして使えますね。
ああ
。最初ね、ぬるぬるするんですよ。
お、
あの、 なんだろう、種を包んでるやつがヌルヌルするのかな。
あの、使い始めってこと？
うん、一番最初の使い始めに。
なんか物によってね、果肉が多分落ちきれていないものもある。
だから、一番最初ね、何これ、なんでこんなヌルヌルするのって言ってたんですけど、まあ、使っていくうちにね、あの、取れたんですよね。
うんうん、
あの、取れてるんで気にならなくなり。で、唯一欠点といえば、あの、今年は小さく切りすぎたっていう。
一番
最初に言ってましたけど、鍋に入るように、鍋に入れて煮るので、それに入るように切ったら、あの、そんなにちっちゃくなるとは思わなくて、すごいちっちゃくなりすぎ、なんかね、あの、つまむ感じになっちゃったんですよね。
男の人の手にはね、子供たちにも、うん、私にもちょっと小さいけど、でも、そう、男の人の手にはそうかもしれない。う
ん、ああ、だから、これって、ただ、あの、どれぐらいの大きさに切るかっていうだけの話なんで、
うんうんうん、
あの、来年作るときは、あの、大きく切ればいいので、
うんうん、
まあ、そういう意味では、すごい気持ちのいいスポンジとなっております。
年間
良いです、
ね、積み重なってくれたら1年持ちそうなので。
あ、持つね。持
つね。だから来年は5つ目指します。
ああ、そっか。じゃあもうとにかく大きすぎるかなぐらいに切ったらいいですね。
そうですね。
これで大丈夫なのかなって。
うん。自分家の鍋に入るもギリギリでかい大きさ。
縦
切りがいいんじゃないかね。あれ、縦半分ぐらいがいいんじゃないかね。あ、それはでかすぎ。
縦半分ってなんか使いづらくない？
あ、すいません。ダメでした。
すっごい綺麗そうな。
髪の問題かな。髪の採用で分けても。
すごい、さえさんが突然、けげんな顔をされました。ああ、私もなんか作りたくなってきましたね。
まあ、なんかお裾分けできるだけあればいいのにね。ぺっちょんだから来年頑張る。
久々に渡せるぐらい。
いや、今年もですね、家庭菜園をしたいなと思っているので、ヘチマって育てやすいですか？
一番難しい。だってベランダですもんね。
小学校の頃やりませんでした。私、小学校の頃、緑のカーテン3年生とか4年生でヘチマ育てた気がします。
ね、方もいらっしゃいますね。私はちょっと育ててないんですけど。
やってみられたらいいかもしれないって、ちょっとまた小学校でやるぐらいだから、そんな難しい、うん
僕も小学校3年生でヘチマ育てた覚えはあります。
ね、あれって緑のカーテンぐらいにこう、わっしゃーと。
わっしゃーとなるイメージだから、ベランダ、イキさんがベランダでやるのは難しいんじゃないかなって僕は思ったんですけど。
なんかあれじゃないですか、その、あれ、すだれみたいなのをこうやって、
あはいはい、
こうやってやったや、すだれみたいなの
を何回もかけてやったりとか。
今100均でいろんなシチュー売ってるから、これを駆使したら全然いけるんじゃないかなって。
うん、日当たりはいいんですもんね。
そうなんです。日当たりは抜群に。
めっちゃ暑いのが好きな人たちだから、すごい、ヘチマはね、暑いのが好きな植物だから、いい気がする。
おー。ちょっと、はい、調べてみます。
巻き込んじゃった。
いいですね。ありがとうございます。ということで、手作りヘチマたわしが気になった方は、さえさんのブログ記事をエピソードの概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひご覧になってみてください。さえさん。
はい。
今後も、準レギュラーとして、お越しいただきたいなと思ってるんですけれども、よろしいでしょうか。
はい。喋りするのあんまり得意じゃないし、話もそれちゃって、いいですかみたいな感じですけど。
三つくりさんがね、
はい、
軌道修正にいつも入られているなっていう印象なので。
まあ、たまに修正がうまくいかないこともありますけど。
ね、君井さんとおしゃべりさせてもらう、すいません、ラジオをおしゃべりに使って。
いや。
楽しいので、
はい、
ありがたいです、ぜひ。
いいですか。
はい、
じゃあ準レギュラーということでよろしいですか。
すごいな、なんかよろしくお願いします。
ありがとうございます。
いや、僕もね、ありがたいんですよね。自給自足っぽいことやってるのはもうさえの方が本当に多いですからね。
なんか小声になっちゃってます。
いや、薪は作ってるんですけどね。
薪は作ってるね。
畑もやってる。
はい、 実際のこう作ってるものはさえさんが多いですけど、
さえさん、うん、だからね、うん、なんかじあのみんながイメージする自給自足っぽいものはほぼさえさんが作ってるので、
はいはい、うん、そうだからね、ね、でも今なんかイケメンさんがフォローしてくれようとしてたよ。
ありがとうございます。
三つくりさんはなんかそう言われると恥ずかしいんですけど
優しいから
三つくりさんはその考え方とかですよね。
ありがとうございます。そうなんです。
でも
自給自足の考え方、
はい、それは引っ張っていってくれてると思います。私もなんか自分の好きなことやったらいいじゃんって、朝もだいたい服を子供たち小さい頃3時頃から朝の作り始めて、で6時とかになって、あ、朝ごはん作らなきゃってやっていると、いや食べたい人が作ればいいんじゃないって言ってくれてて、で子供たちがもう小学校に上がった頃にはもうなんか没頭してると好きな人が作り始めるっていうか、お腹空いた人が作り始める、で子供たちも自分で作ったら好きなものが作れるからいいよ別にって言ってくれるようになって、なんか好きなことをこんだけ突き詰められたのは、うん、ゆうきのおかげなので、うん、
いやいや素敵です。
身内だけでも褒め合っていこうみたいな。
ありがとうございます。2回にわたってさえさんにお越しいただきました。もうとっても楽しいお話で、で自給自足をしたいってよりなんか熱が入った方も多いと思います。
ぜひぜひ。
多いと思うよ。
ありがとうございます。
奥さん、その暮らし大丈夫の答えでしたみたいな。
あ、そうそう。番組終わりに差し掛かってるんですけど、何度か言ったと思うんですけど、僕がこうやって、ポッドキャストとかで喋ってると、ね、いつもいただく一番の質問は、奥さんはその暮らし大丈夫なんでしょうかというのを、ね、本当何度も何度も聞かれるんで、
はいはい、
今日は出てもらってよかった、ね、
好きなことしかしてないのですいません。ありがとうございます。
そうそう、でそのご質問は最初にさえさんにご出演いただいた時、第19回20回の時に、
ね、ここから、
はい、
すごい覚えてらっしゃる。ありがとうございます、
ね、質問をぶつけさせていただいたので、その回もご興味のある方ぜひお聞きになってください。
お聞きになってください。
ありがとうございます。
ということで、さえさんありがとうございました。
ようこそ。ありがとうございました。皆さんもありがとうございます。
そして三つくりさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。